皆さんおはようございます。今日も皆さん元気な様子でお見えになって一緒に礼拝できることを感謝いたします。まだ残暑がありますが、このように、元気な姿で主に守られて、コロナに負けず一緒にですね集まって礼拝できることを本当に感謝いたします。今日は、創世記の27回目になります。タイトルは試練です。人は生きていくとき嬉しいこともたくさんありますが、辛いこともたくさんあろうかと思います。フランスのことわざにこういうことがあります。苦難は人間を生み、幸運は怪物を生む。また、有名なロシアの作家トロストイはこう言いました。試練についてですね、試練は悟りを与える。試練がなければ人は成長できない。もし今あなたが試練に遭っているなら、それを喜んで迎え入れ、心の中で学びをする準備をしてほしい。そうするといつの間にか試練は喜びに変わり、苦しみは楽しみに変わっているだろうとあります。ね、古代の人たちも現代の私たちも、人間の最大の悩みは試練とか苦難ではないかと、またそれがなぜ来るのかという課題ではないかと思いますね。だから多くの、文学作品とかなどにですね、試練、苦難、悲しみなどをその材料で使っていると思います。今日の聖書箇所一節は私たちに大きなチャレンジを与えている御言葉だと思います。もう一度皆さん一節をご覧ください。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられたと始まっています。神様がアブラハムを試練に遭わせられました。その試練の内容は何でしょうか。二節をご覧ください。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に来なさい。そして私があなたにつける一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい、という神の呼びかけでした。どういうことですか。イサクを、その息子を全焼の捧げ物として捧げるという神の命令ですね。これが試練なんです。皆さん、イサクは誰ですか。神様の約束の子供で、アブラハムが100歳に、サラが90歳に奇跡的に与えられた子供なんですよ。しかも25年も待ちに待って生まれた子供なんです。こんな最愛の息子イサクを全焼の生贄として捧げなさいという神様の命令でした。皆さん、全焼の捧げ物が何なのかお分かりになるんですよね。全焼の捧げ物はもう丸ごと焼いて捧げるということなんです。羊だったらね、羊を殺してその脂肪や肉と骨、皮を全部ね、さばいて、臓器などをさばいて、全部を焼くことが全焼の捧げ物なんです。だからね、今神様がアブラムに、その愛している最愛の息子イサクを殺して、さばいて、焼いて、捧げなさいという命令なのです。びっくりすることなんですね。これが実は神様がアブラハムに合わせられた試練なんです。過酷な試練です。受け入れがたい試練です。ありえないような試練です。こんな形で息子を取られるなら、初めからね、下さらなかったらよかったかもしれません。なぜ神様はこんなひどい試練をアブラハムに合わせられたのでしょうか。今日私たちは 神様はなぜ人を試練に合わせられるのか。神様が許される試練の目的は一体何なのか。それと試練に遭うときに私たちはどのようにしたらいいのか、どのような態度を取ればいいのかを学んで、聖書通りの信仰を持ちたいと願います。まず神様が人を試練に合わせられる目的その1、それは神様を第一に愛するためです。神様を第一に愛するためです。彼を全焼の捧げ物として捧げなさい、これはですね、全く想定外の試練です。例えば皆さんの子供、お孫さんを捧げなさいと、ね、イサクは今やアブラハムやサラにとって全ての存在です。もう全てなんですね。この2節にですね、その意味が明らかにされていると思います。神様はイサクを指すときにですね、その子を単にイサクと呼ばずに、あなたの子、あなたの愛している一人子とあえて言っているような気がしますね。アブラハムの息子への愛情はもうね、その域を超えてですね、もう崇拝に近いものになっていると思うんです。考えてみてください。皆さん、100歳に得た宝のような息子なんです。自分の愛をもう注ぎ尽くしても惜しまない、惜しいと思わないほどの宝のような息子です。多分ですね、アブラムとサラはですね、起きていても寝ていてもイサク、イサクも胸いっぱいになっていると思うんですよ。イサクの名前が笑いでしょう。だからもうイサクを見ているだけでもね、一日中微笑んでいたと思うんです。そんなイサクです。だから皆さん、その関係をよく考えてみてください。以前はアブラハムにとって彼の人生は神とその神の言葉により頼むことにこそ意味がありました。しかし今はイサクへの愛情と彼の健やかな成長がアブラハムとサラにとってのよりところ、いや、すべてになっているんです。神様の存在がどんどんどんどん薄くなっているんですよ。そして、イサクの存在が大きなものになっているんです。でもね、聖書どこを読んでもですね、神様がイサクを愛するなと言っているわけではありません。しかし大事なことは、愛する者を偽りの神、つまり偶像に変わらせてはいけないという神のメッセージなんです。皆さん、誰でもその子供であろうが何であろうが、神の代わりにその王座に就かせるなら、その愛は偶像を愛する愛情へと変わってしまうことを今日知っていただきたいんです。息子への愛情が神様への愛より勝っているようです。自分の王座に神様がついておられるはずなのに、アブラハムはですね、今そこに、その王座に今イサクをつかせようとしているんですよ。実は神様が私たちに求められるのはシンプルです。単純です。何よりも神様を第一に愛することです。神様を第一に、そして第二に家族を愛すればいいんです。この順番を変えてはいけません。神様は実会の第一の戒めとして定められたほどでした。出エジプト記20章3節4節ご覧ください。まあ、字幕出ますね。 あなたには私以外に他の神があってはならない。4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。今ですね、アブラハムにとってイサクが他の神になりかけているところなんです。神様は人の心をご存知の方だから、今アブラハムにとってイサクが偽りの神、偶像になりかけていることを神様はご存知です。実は息子が生まれた幸運は、むしろアブラハムの信仰を危うくするもとになっているんですよ。だから神様がこのような遺作を捧げなさいと彼を試練に合わせられた目的は、実はそこに深い憐れみと愛があるんですよ。何でしょうか。どんな話でしょう。それは偶像を作ってしまうアブラハム、神の存在を薄くしてしまう、そして盲目になりかけている彼を、その彼の信仰を守るため、神様への彼の愛に火をつけるために、神様は今彼を試練に合わせられたのです。果たしてイサクを捧げることができるだろうか、その命令に従うことができるだろうか、ということなんですね。皆さん、では今度は私たちのことについて考えてみてほしいんです。もし私たちにはイサクのような存在はないんでしょうか。もしも一番愛しているものが神様他のものであるなら、今私たちの信仰は黄色い信号か赤い信号になっているかもしれません。なぜならですね、誰でもですね、私もですね、人とか何か物、あるいは目に見えない何かをですね、神の代わりに、その我々の人生の王座につかせやすいんですよ。もしその王座につかせるなら、その愛は偶像を愛する愛情へ変わってしまうからなんです。実は皆さん、私たちにはですね、そのような弱い罪の傾向性質があるんですよ。ついついとですね、神の代わりにですね、何かを、誰かをもう愛して、好んで愛してですね、王座につかせようとする傾向があるんですよ。だから皆さん、自分にはそういった罪の傾向があるんだと、それを認めるところから信仰の清めが始まるんです。例えばどんなものがあるんでしょうか。子供かもしれません、健康かもしれません、あるいは病気の人はその病気がね、もう偶像になっているかもしれません。お金かもしれません、自分の将来かもしれません、あるいは学歴かもしれません、職業、何らかの信念、あるいは何かのプライドかもしれません。実はですね、何でも偶像になりうるなんですよ。私たちが好きなものだからなんです。子供も健康もお金も将来も学歴も職業も信念もプライドも、もう全部好きなものじゃないですか。好きなものなんですよ。だから皆さん、神様の願いは、他の何よりも誰よりも神様を第一に愛することなんです。お尋ねしたいと思います。皆さんは神様を第一に愛しているでしょうか。 他のものを王座につかせてはいないでしょうか。自分自身を顧みていただきたいと願います。神様が試練に合わせられる目的その2、それは成熟した完全なものとなるためです。成熟した完全なものとなるため、神様はアブラハムをカルデア・ウルで呼びかけられた以来、彼の信仰を成熟させ、神への愛を深めさせ、汚れを取り除いて清いものに変えてくださっているんです。それが今もなお信仰中なんですね。皆さん、イサクが生まれたからといってアブラハムの信仰が完成したんでしょうか。そうではありません。まだまだ信仰中なんです。そういった意味で神様は今もこの22章に来てですね、アブラハムをテストされているんですね。テストされているんです。さあ、そのテストとしての、誘惑としての試練じゃないですよ。テスト、試験としての試練はどういう意味があるのか、ヤコブの手紙に行きましょう。この箇所がですね、今日のこの22章のこの出来事の解釈のような大事な御言葉ですね。ヤコブの手紙、まず1章3節から4節を見ていきましょう。前の、ね、画面もご覧ください。これはですね、一緒に読みたいと思いますね。3節と4節一緒に読みましょう。はい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。さあ、皆さん、この4節をよくご覧くださいね。ね、そうすればね、あなた方は何一つ欠けたところのない、傷のない、汚れのない、そういう意味ですね。その次ですよ、成熟した完全なものとなります。信仰が試されるとき、忍耐を働かせるならば、ね、私たちはですね、何一つ欠けたところない成熟した完全なものとなるんですよ。そのために試練を神様が許される、合わせられるということなんです。よろしいですか皆さん。だから神様が遺作を捧げなさいというこのひどいような試練に合わせられた目的は何ですか。アブラハムを、いや私たちを、何一つ欠けたところのない、傷のない、汚れのない、成熟した完全なものとならせるためなんです。そのために試練に合わせられるんです。そこにはですね、二つのパターンがあると思います。一つのパターンは、人が、あるいは私たちが罪の中にいる時です。罪を犯しています。しかし一向に悔い改めようとしない。何度も神様からのサインがありました。悔い改めなさいと、神の促しがありましたけれども、それでもなお一向に悔い改めようとしない人には、神様がその罪を悟らせるために、悔い改めさせるために、清めるために、神様がやむを得ず、神様は心を痛めながら鞭を打たれることです。鞭の試練です。神様は人が悔い改めようとしないなら鞭を打たれることもあります。それをですね、ヘブル人への手紙にちゃんと書かれています。ヘブル人への手紙12章6節7節です。私がお読みします。前の画面をご覧ください。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。ここの訓練という言葉がですね、懲らしめ、試練という意味と同じ意味です。7節、訓練として耐え忍びなさい。その次ですよ、神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうかとあります。父が訓練しない、鞭を打たない、その子がいるでしょうか。いません。皆さん、 自分の子供がですね、もうめちゃくちゃ悪いことをですね、たくさんやっている。それやめようとしない。それはですね、親がですね、だーたですね、ただ傍観している親がいるんでしょうか。危ないのに、そんな親はいないでしょう。するな、やめろとですね、怒るはずなんですよ。それでもやめなかったらですね、鞭を打ってでもやめさせるのが親なんです。愛するからなんです。もう一つのパターンがあります。それは、今言った話と逆のパターンです。人が善を行っています。教会でもいろんな奉仕を熱心に一生懸命やっています。いいことをたくさんしています。人々から、ああ、本当に素晴らしい人ですとね、本当に褒められています。ところが皆さん、人が善を行っているときに、神様が試練に合わせられるときがあるんです。なぜならですね、人はですね、善を行っていたら、我々には罪の性質があるわけですから、ついついとうぬぼれてしまうんですね。自分は善人だとか、私はこんなに偉い人なんだとか、高ぶりやすくなるんです。その弱い罪の深さが我々の心の中にあるんです。特に悪いことしていない普通の人、普通に生きている時にですね、私はいい人なんだ、大丈夫なんだと高ぶりやすくなるのが私たちではないでしょうか。その高ぶらないようにへり下らせるために試練に合わせられるんです。その高ぶり、余計なプライドを取り除いて神と人との前にへり下らせるために神様は試練に合わせる、鞭を打たれることもあります。そうするとですね、人はパッと気がつくんです。そして、あ、私はこんなに高ぶっていたんだ、気づかされて、そして罪を悔い改め、高ぶりが取り除かれて謙遜なものに変えられるんですね。今お話したことの両方とも、その底には愛がありますよ。皆さん、私たちは神は愛なりと言いながら、私たちが何をしてもどうであっても、ただ見ているだけの神であってほしいと思ったりするんですよね。鞭は嫌なんですよ。試練は嫌なんです。病気は嫌なんです。だからね、もうちょっと私が悪いことしても神様もただ憐れんで、もう見ているだけでいいんだから、もう鞭は嫌ですよ、神様。ね、あなたは愛の神なんだからね、って、そんなふうに甘い思いを持ちやすいんですね、私たちは。でもどうですか？本当の愛はどんな愛でしょうか、皆さん。私たちにとって最もいいことをすることが本当の愛なんです。甘い雨ばかりあげるんじゃなくて、時には叱りも怒りの鞭も必要なんです。こうして私たちは何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなるんです。よくですね、試練のない人生、苦しみのない人生はないと言われます。でもですね、受け入れがたいかもしれませんが、むしろ試練や苦しみがあるからこそ幸いだと言えるのではないでしょうか。他の方のことはよくわかりませんが、私は自分のことをそう言えると思います。今のこの肺がんというこの病気、私は神様が許された試練であり、同時に鞭であり、そしてそれは私を成熟した完全なものとなるためのものだと、私はそういうふうに受け入れて信じています。 だから幸いと言えるんです。これを悟るのが一番重要だと思います。まあ、結構前ですけど、試練のない人生はないというある牧師の本を読んだことがあります。そこにですね、こう書かれていました。試練がないというのは、その人が試練を耐えられるほどの信仰がないからです。一方で試練があるというのは、その人が試練を耐えられるほどの信仰があるからです。私はこう教えられました。最初はですね、神様、私になぜこんな試練を許されたんですかと神様にお尋ねしました。今年の1月にね、その時に、あなたがこの試練を耐えられるほどの信仰があるからなんだ、この試練はあなたを何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとするためだという答えをいただいています。皆さんいかがでしょうか。もし今小さなあるいは大きな、軽いあるいは重い試練の中にいるでしょうか。試練に合っているんでしょうか。神様が私を試練に合わせられたというふうに受け入れているんでしょうか。それは皆さん、そこには私たちには知り尽くすことのできない神の愛があるからなんですよ。そしてそれは究極的に私たちを何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとするためなんです。それを悟って喜ぶことが恵みなんです。最後に、ではさまざまな試練にあったとき、私たちはどうしたらいいんでしょうか。答えは喜びと思うことです。喜びと思うこと。ヤコブの手紙一章二節を見ていきましょう。前の字幕に出ます。ヤコブの手紙一章二節、一緒に読みましょうか。皆さん、せーの。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。アーメン。素晴らしい御言葉ですね。試練にあっていますでしょうか、皆さん。そしたらですね、いつでもですね、この上もない喜びと思いなさいと御言葉は語っています。この上もない喜びと思いなさい。もう一箇所、第一ペテロ 4-13 節です。これは私がお読みします。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。一層喜びなさいという御言葉があります。試練や苦難にあった時はいつでもこの上もない喜びと思いなさいとあります。一層喜びなさいとあります。その試練が到底耐え難いものだったり、死ぬほど苦しかったりすることもあるでしょう。あるんですよ。人にはそれがわからないんですよ。夫婦だってわからないんです。その悲しみを、苦しみを、ね、確かに辛いと思うんですよ。しかもその試練が、あるいは病気が、あるいは何かの悲しみが何年も何十年も続いているならば、それは本当に辛いと思います。喜びと思うことは難しいかもしれません。しかし皆さん、神様がですね、私たちにできないことをしなさいと言われるんでしょうか。そういう神様ではないんですよ。神様は試練とともに、苦難とともに耐えることのできる力も知恵も信仰も助ける人もお与えになる神様なんです。アメンでしょうか。 この信仰に立ちたいんですよ。皆さん、何よりですね、試練にあったとき喜びと思う人は神様を避けません、逃げません。むしろですね、試練の中でですね、以前より神様ともっと深い交わりを持ちます。その中で祈りが深まります。神の前にひれをして祈りに祈りに祈ります。だからね、試練の苦しみが深ければ深いほど祈りの深みも重みも増すんですよ。それで試練の以前と比べるならばもう違ってですね、試練の中にいても試練の通り抜けた後はですね、その人は本当に神様への愛、神様を知る知恵も知識も信仰も溢れるように成熟した完全なものに変えられているんですね。皆さん、試練に合わせられているでしょうか。そしてならば、やがて私たちが、あるいはこの教会が何一つ欠けたところのない一人一人群れ、成熟した完全な一人一人聖徒教会になっていることを見ていきたいんですよ。その信仰を持ってそういうふうに私を変えてくださる主を期待してこの試練の中を通って歩んでいこうではないでしょうか。神様がアブラハムに試練を与え、彼の愛が神様の目にまさに炉の中で精錬された純金のようになるためでした。イサクがその手段として使われたのもそのためでした。もし神様の介入がなかったならば、アブラムは遅かれ早かれ息子をですね、この世界の何よりも溺愛することになっているでしょう。それは立派な偶像崇拝で、また人生に破滅をもたらすこともできました。だから、イサクを捧げなさいと試練は、実はですね、アブラハムへの神様の深い憐れみによる試練でした。私たちにも同じなんです。深い憐れみによる試練が今我々に合わせられているではないでしょうか。私たちの人生に起きるさまざまな試練や苦しみ、それが神様の許しの中で起きるものであれば、そこから神の御心を知るものになりたいです。そして神様を第一に愛し、さらに清められ、さらに神様との深い交わりに入り、さらに成熟した完全なものとならせていただきましょう。お祈りします。